コアシュです。僕がお届けするポッドキャスト B ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。ということで、なんかすっごいドラムの音がしますが、ちょっとね、今一人でスタジオ収録しておりますけども、まあね、今日はゲストを迎えてのこうリモート、リモート会なんでね、ちょっとダメだ、全然うまく喋れない。もうちょっとゲスト、この方です、どうぞ。
はい、どうもこんにちは、お久しぶりでございます。ケンタロウと申します。
どうも、ジーケンです。
G ではないです。
ジーケンさんでございます。
G ではないんですけど、残念ながら
ちょっとね、もう俺オープニングトークからね、ちょっと焦げちゃった感じがあるんでね、
もう
今日のトークは G 研にお任せって感じで。
いやー、それがね、お話をつなげるのがね不得意でね。
いや、でも前回ね、すごい評判が良かったんですよ。
なんかそういう話を先ほど聞いたんですけど、
そう
それが身内だけじゃないといいけど。
まあそこはね、そこは分からんけどね。
いや、そう
まあでも今回はね、ほら、前回よりよりこう雑談っぽい回にね、なると思うんでね、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、今回のテーマは、おうち時間何してる的なテーマでございます。
はい、よ
っ、まあね、よっ、やっぱね、緊急事態宣言とかも出てね、やっぱりこう家にいる時間も多いじゃないですか。
そうだね。
まああんまね、こう外に出てこう人とね、関わるってこともあんまないんでね、こういうリモートで最近どうしてんのっていう、まあただの雑談だよね。
そういう日もあるでね。
言ってしまえば、
いいと思う、
で、まあそういう緩い会をやっていこうと思います、
やっていきましょう、
イエーイ。どうですかね、
最近は。
最近は、
いやー、最近はそうだな、まあうちの会社も実は基本的にはリモートでもいいし、出社してもいいし、どっちでもいいよっていう会社なんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうなのよ。なんだけど、まあようやく準備が整ったというか、会社でやらなきゃいけないこと、会社に行ってやらなきゃいけないことが一段落ついたから、もろもろの準備を済ませて、5月の2週目くらいからかな、2週目くらいからリモートワークをしてるんだけど、そう、だから本当に家にずっといて、本当に寝て仕事してご飯作って、寝て仕事してご飯作って、寝て仕事してご飯作って。
そうなんだ。
そういう感じだよね。
実際リモートワークってどうなの、そのやっぱ普通に行くより楽っちゃ楽なの。
ここはもう人によるんだけど、楽なのは間違いなく楽で、ただ、集中力が続くかっていうと、
いや、そうだよね。
そこなんだよね。で、
確かに。
そう、やっぱり1日8時間、だから拘束されるのは9時間くらいなんだけど、うちの会社は。だから、その間、ちゃんとこう、みっちり集中できるかって言われると、そうではやっぱないよね。
なるほど。
いろんな、そう、誘惑があるから、そう、ゲームもあれば、なんか YouTube もあるし、いろんな誘惑が。
でもそういうのさ、そのリモートのワークのやり方っていうかさ、なんかあるの、その一応何時から何時まではこれやってくださいみたいな、なんかそういういろいろ決められてることとか。
うちの会社に限って言うと、うちはフレックスタイムなんだよね。だから、
フレックスタイム。
フレックスタイムっていうのは、基本的に何時に出社して、何時に退社しても、その時間さえちゃんと8時間働いていれば、 それで OK っていうところで、はいはいはい、例えば、ね、うん、普通の、まあ、最近はよ多分増えてきてるとは思うけど、
うん、
なんだろう、昔ながらのというか今までのベーシックな働き方で言うと、うん、必ずもう9時から6時までとか、うん、10時から7時まで、はいはいはい、8時から5時まで、なんかそういうのが多分決まってると思うんだけど、うん、そうじゃなくて、深夜の時間帯があるじゃん、10時、夜10時から朝の5時で、それ以外の時間のどっかで9時間、出社退社して、
うん、
やってくださいねっていうやつなので、
はいはいはいはい、
基本的には何時に出社して何時に退社しても OK なんだよね。
そうなんだ。
そうだから、いや今日はちょっと、いやあんまり夜遅くまでやりたくないなーっていう時はちょっと7時くらいから仕事をして、
うん、
4時くらいにも終わっちゃうとかっていうこともできる。
ああ、はいはいはいはい、
うん、そうそうそうそう、
なるほどね。その辺の時間管理を、
うん、
まあ、自分に合わせてできるっていう。
そうそうそう、それはメリット
だね。それいいね、うん、それめちゃくちゃいいね。
そうで、コアタイムっていうのがあるんでね、
うん、
一般的にはだいたい10時から3時とか11時から3時とか、うん、そういうなんか絶対にこの時間だけは出ろよみたいな時間って あるんだけど、
うん、
うちはフレックスタイムっていうのがなくて、
うん、
だから都合、自分の都合によって例えば11時から8時まで働きますとか、
うん、はいはいはい、
逆にちょっと午前中はしようっていうか用があって、
うん、
1時から働いてその日は6時で終わって、で他の日で埋め合わせする、はいはいはい、ちょっと長い時間働いて埋め合わせするってこともできるし、うん、だから結構融通は効く。
それすごいね。
うん、そうそうそうそう、だから結構気楽というかね、うん、気楽に働ける環境ではあるけど、
うん、
うん、なんかその分集中できない時もあるよね。
まあね、なんか逆に自分で全部管理しなきゃいけないってことだもんね、そういう。
そうそう、そういうことなんだよね。
うん、
そこが難しいもんでね。
なるほどね、
うん、どうですかリモートワーク、自分が向いてそう、向いてなさそう。
まあね、
うん、
したい願望はもうめっちゃあるけど、
うん、
向いてるか向いてないかで言われたらもう絶対向いてないと思う。俺の集中力のなさと言ったらないからね。本当に。
あー、そっか。
そう、やっぱね、俺ね、多分自分をねちゃんと管理できないんだよね。
あー、なるほど。
だからもうね、好きにしていいよってとこ放り出されたらね、
うん、
もう俺マジでずっとネットフリックス見てると思う。マジで仕事しないと思うよ。
なるほどね。そっか。でもあれだよ、別に誰にも監視されてるわけじゃないから、ネットフリックス見ながら仕事とかもできるんだよ。
ああ、そっか。まあそれでもいいのか。
そう、でほら、基本的にやることは何かとかって決まってるじゃん、一日のルーティーンとか、
うん、
一日何時間これやって何時間これやろうみたいな。だからその時間さえちゃんと決めちゃえば、
うん、
でそれにちゃんとこうやって手を動かしちゃえば、そのそばでこう何をやってようが、
はいはい、なるほどね、
別に、うん、
まあそっか、それならね。
そうそうそう、まあそっちに集中しちゃうとね、あれだけど、ネットフリックスに集中しちゃうと、うん、
まあそうだよね。
そうそうそうそうそう、ダメだけど。
まあでもどうすか、このまあ今割と仕事メインの話だったけど、
うん、
こうプライベートでのおうち時間みたいなのは。
あー、プライベートか。
でももうどうなの、リモートだとプライベートと仕事の境目とかあんまりなかったりするのかな。
いや、そこが怖くてね、
うん、
俺も最初はさ、仕事で使ってるこの椅子にはもう仕事じゃない日は絶対座らんとこうと思ってるんだけど、もう今しっかり座ってるもんね。だからそう、境目がなくなるってのはあるね。
あー、そっか。
だけどなんだろう、それ以外の趣味、うん、個人的なところでいくと、
うん、
やっぱり料理が好きなので、
はいはいはいはい、
料理とお酒が好きなので、
うん、うん、
例えばなんか1台500とかのフードプロセッサーを買ったりとか、
う
ん、
おお、
1日ちゃんとバランスのいい食事をなんか何品かこうやって作って、
はいはいはい、
ちょっと手の込んだ料理にするとか、
おお、
そういうのはあるね。
そうだよ、なんかインスタのストーリーとかで結構、
ええ、
料理のやつ見るけど
照れるわ
あれめっちゃ考えてたんだね。
あ、なんかバランスとかっていうよりは絶対におかず3品と汁物を作ろうと思ってて、
はいはいはいはい、
たまにサボるけどね。
めっちゃ健康家族やん。
そう、健康家族なんですよ
いやでもね、俺もね、うん、俺もなんかちょっと最近料理ハマって、
お、いいじゃん。
しかもね、あの料理もね、うん、俺ピザにハマってんだよね最近。
うわー、いいね。
そう、最近ピザ作りハマってて、
やば、
ね、結構いろんなやつを作ったんだよ、
うん、あの、
あ、ピザ以外にもね、はいはいはい、そういうちょっと、まあ、日本料理じゃないやつをいろいろ作ってみたんだけど、
あ、
なんかピザってね、あれ面白くてね、
あ、
まああれ生地さえ作っちゃえば超簡単なんだよね、乗せて焼くだけだからさ。
あ、そっか。
そうで、シンプルだし、
うんうんうんうん、
あとなんかその生地作んのをなんか強力粉と薄力粉混ぜるんだけど、
ほう、
まあ、なんかその配分で、うん、食感とか変わったりするんだよね。
でもそのそっから作ってんだ。
あ、そうそうそう、生地から作ってる生地作ってこう寝かしてね、回してこう平べったくしてみたいな、
やば
ってとこからやってるんだけどね、なんか意外とねピザ作りってやることシンプルでね、分かりやすいんだよね。
へ
え、分かりやすい上に結構その組み合わせとか、
うんうんうん、
そういうのを変えれば結構いろんな種類のものが作れる。
へえ、
からね結構面白くてね、
うん、いいね。
そう、ピザ結構焼いてるわ。
マジか。
最近はちょっとね、あのクワトロフォルマッチにハマっててね。
うわやば
クワトロフォルマッチね、うまいんだよねもうチーズ乗せて焼くだけなんだけどさ、
うん、
蜂蜜かけてね、あれ結構美味しくできるんだよね。
うまそう、いいな。
そう、具材もねこういろいろこう変えていけば、うん、いろんな種類のやつ作れるから、
うんうんうん、
ピザ作り面白いよ。
あー、いいね。
なんか今度
ごちそうさまです。
この作るよ
ごちそうさまですぜひ
もうマジでもう何枚でも焼くよ
やばやばちょっと節約したいなって時言おう、ちょっと冷凍し
ちゃって、なんか料理以外でハマってるもんとか。
そうだな、料理以外か、悩むな。料理以外、
実行していただいて、うん、
でもね、これはおうち時間なのかわからないけど、
はいはい、
一人ドライブに行くようになったかしら。
お
ー、で車持ってないんだけどまだ、
うん、
でもまあレンタカーとか借りてね、
はいはいはいはい、
そうで、すんごいロングドライブはまだ1回しかしてないんだけど、
うん、
そんなね、あんまりお金も結構飛んでくから、
うん、
そんなに高い頻度じゃできないけど、
はいはいはい、
でもそうだね、ドライブだね、なんかレンタカー借りて1人なら、てか車の中なら誰にも迷惑かけないだろうと思って、
うん、
うん、ちゃんと貯金もされてるしね、
なるほどね。
そうそうそう、
ドライブは何、どういう、なんて言うんだろう、
あうんとね、
うん、
これを聞いてる皆さんもきっと聞いたことがある うん、北海道のテレビ番組が水曜どうでしょうっていう、
はいはいはいはいはい、
あると思うんだよね、
うんうん、
でそこで、カントリーサインの旅っていうのをやってるのよ。
カントリーサイン、はいはい、
北海道の市町村全部のカントリーサインって言って、なんだろう、うん、なんだろう、その市町村境に入ったらようこそみたいな感じで絵が貼って
ある
じゃ
ん、はいはい、うん、
そうそうそう、あれあそこからランダムにこうやって引いてそこに行くみたいな、
すげえ、
それが、一応水曜どうでしょうでやってたの、
うん、
でもあれはなんだろう、本当にちょっと北の方行ったら次めっちゃ南の方行ってまた北の方行くみたいなアホな旅だからあれはアホな旅なんだけど、けどやっぱりさ、一人で行くってなったらそんなに行くあてもないわけよ。
まあね、
うん、そうだから、ランダムっていうのはいいなと思ってて、
うん、
で俺も北海道の人間なんだけど、
うん、
あの北海道って今まあ諸説あるけど、うん、185くらい市町村があるのね、
うん、
またちょっと増えて、
はいはい、
でそれをこう全部バーってリストにするわけで、あのエクセルにランダム段数をこう出してくれる
すげえ
関数があってでそれで0から1までのランダムに乱数を出すから、それをあのちっちゃい順にこうやって並べたらさ全部ランダムにぐしゃってなるの。でそれで、
うん、
あのね、くじ引きツールっていうのが
なんかもう出てくるワードがすごいんだけどさっきから、
くじ引きツールっていうあのウェブサイトあって、
はいはいはいはい、
それであの1から185までのやつをくじ引きすんの、
やばって、はい、
それで出てきた番号のに対応する市町村をマークして、そこのなんか別にそのなんだ一人だからご飯とかそういうのは別にこだわらなくていいから、正直と行ってドライブできれば俺はいいから、車運転が好きだから、だから行ってとりあえずそこにある観光スポットとか景勝地みたいなところをこう探してリストアップして、でこうやって行ったら、ああこれはじゃあ 1日じゃ行けるなってなって、うん、まだちょっと余裕あるから、じゃあもう一回ルーレット回そう、ポチってやって、それで当てた、じゃあこれ探そうみたいな、そうっていうのをやって、前、うん、ゴールデンウィークの週末にそれをやったの2日間、
うんうん、
で2日間って言っても、1回ずつこう自分の自宅に帰って、
はいはいはい、
1日やったんだけど、本当に1日中
うん、
朝9時半とか10時とかに出て、
うん、
その日の8時夜8時とかに帰ってくるみたいなでその間ずっと運転してるみたいなこと
を
して
たんだけど、
すごいねそうそうそうだからそういうのもやっぱ楽しいなって、
ね、それすごいな。でもドライブ中のお供とかは、
ああ音楽とか、
そうそうそう、なんかあるの、これはやるみたいな。
ね、必ずじゃがりこを買います
あーでもわかるそれ
わかる
なんか俺最近絶対コンビニに寄ってじゃがりこ買うんだよな、なんかドライブとかじゃなくても、
うんうんうん、なんかね、うん、いいんだよね、つまむのにちょうどいいんだよね。
いやそう、めちゃくちゃいいんだよね、あれなんなんだろうね、じゃがりこほんとちょうどいいんだよな、なんかもうドライブ設計されてんのかってぐらいのね、
うんうんうんうん、
なんか運転中のじゃがりこめちゃくちゃいいんだよな。
そうめっちゃいいんだよね、
わかるそれ、
なんでだろう本当にだからなんか普通になんだろう、ノールックで取って食べれるってのも多分あるん
だよね、うん、ああまあそうだよね、うん、
いやーそうじゃがりこなんですよそうそうそうそうそう、
やっぱ食べやすいよね。
うん、食べやすい。
え、じゃがりこ L の方？
いや、あのね、
あのノーマルの方。
そう、知り合いに、
うん、
実は L と普通のやつってそんな変わらないんだぜみたいな話。
あ、そうなの？
なんか内容量とかを見ると、
うん、
そんなに大差がなくて。
マジか、あれ長いだけなの？
そうそうそう、じゃあ普通のでいいやみたいな なった
え
から、最近
マジ
は普通
か。
の。そうそうそう、
ずっと L 買ってたな。
なんかちょっとお得ならいいや、 L で、
うん、
L っていうその長さ量と値段見て、うん、ちょっとなんか普通のやつよりお得ならわかるけど、うん、あんまりそんななんか目立つほど変わりがないのよ。
まあ確かにね。
そうそうそうそうそうそうそう、そうだから、うん、M を買ってる。最近は普通のやつを買ってる。
何味？
サラダですね。
サラダか。
サラダです。
サラダ派多いよな。
サラダです。もうなんか巡り巡ってサラダ。
ずっとサラダ？
ずっとサラダ。
ずっとサラダか。
結局サラダに手伸びちゃう。あ、今日はジャガバサラダ。
あ、サラダか。
そうそうそうそう。
俺ジャガバターなんだよね。でもなんかもう俺の周りみんなサラダでさなんかもうジャガバターとか色物じゃんみたいに言ってくるやつまでいたよねそんなことはないでしょうね。ジャガバター、サラダ、チーズは御三家でしょって思うんだけど
いやでも確かになんか、うん、マイノリティではあるかもしれないよ
そうなんかな、俺ずっとジャガバターがさ、あの、うん、トップオブザヘッドかと思って
て。いやサラダでしょ、絶対サラダでしょ。
え、サラダなの？
うん、
マジか。
絶対サラダだよ。
チーズはわかるけどみたいな。チーズならまあ、いやでもいやジャガバターでしょみたいな感じだったけど、
うんうんうん、
世の中のあれなの、世の中はサラダが主流なの？
そうだよそうだよサラダだよ。
マジか、ちょっと認識が違ったな。
アンケート取りたいわ、これを聞いてくれてる方に。
そうだね、ちょっと取りたいね。
どうですか
じゃがりこは何派ですかっていう。
どうなんだろう。でもちょっと俺じゃがりこ、ちょっとカルビーさんに俺物申したいんだよね。
あ、ちょっとここをと、この場を通してちょっと、
そう、ちょっと申し訳ないけど言わせていただきたいんだよねあの本当にじゃがりこの蓋は開けにくい。
いや、わかるわ
絶対綺麗に開けれないあれは。
なんか最近さ開けるとなんか、うん、なんて言うんだろう、蓋のなんかこう薄いやつがさ残るんだよね。
そうそう本当に残るの。
そう、なんかスポット開けられないんだよ。なんかこ う, そ う, そ う, そうなんかひっついてさ、薄皮みたいなの残るよね。
あれほんとどうにかしてほしい。
そう、あれをペリペリってね剥がしていくっていう。
そう、うわ最悪と思うなんかいつもそうだもんね。なんかいつ、なんて言うんだろう、ちょっとまあたまにそうなるとかならわかるけど、
うん、いやそう最近
いつもなんか残る、
うん、最近結構なる。でも昔そんなそんな開けづらかったかなとかなんかちょっと思ったけど。
そうだよね、なんか昔そんな気になんなかったよね。
ノリ多くないみたいな。
何なんだろう。
接着ノリ多くないみたいな。増やしたみたいなね。そこ増量したんすか、ね、みたいな。
そうそう。何なんだろう。あれかな。なんか蓋だけスッて取るけど、
うん、
その取ったその薄い膜にこうやって一本通るぐらいの穴をこう開けて、シャカシャカシャカって一本だけ取り出せるニーズに応えてんのかな。
そんな。そんなニーズあった全く聞いたことないけど、
そうとしか、そうとしか考えられないぐらい飽きにくい
まあでも確かにね、あんな最近ずほぼ 100% だもんね。
いやそうそう、本当に
100% だよ。確かにどこかにニーズがあるのかもしれないって思えるぐらいの確率ではある。
そうそうそう、なんでだろうな、
あれね。ちょっとね、
ちょっとどうにかしてほしいよねあれ。
ちょっとお客様センターにモノモースだね。
いやそう、絶対でもなんかほらクレーマーってこの世にいっぱいいるじゃない。
あーまあね。
そうで、クレーマーって基本的にはさ、
うん、
日頃の鬱憤を晴らすためにクレームしてるからさ、
まあまあそう、うん、
なんだろう、そういう人がさ、
うん、
こう輪になってさ言ってほしいよねカルビーさんに。
わかねえぞ薄皮がもう毎回のこともくれっつって
なんやねん
まあちょっとこれはね、カルビーさん 改善よろしく案件ですね。
いや改善よろしく案件ですよ。本当にどうなんだろう、なんでだろうって思う。本当にそれだけは意味があるんだ
よね。もしかしたらね、カルビー関係者が聞いてるかもしれないからね。
そうそうそう、うん、あれうちの会社の悪口って。この場で謝罪申し上げます。
はいはい。早えな。モノモースが早えな。
いやーでもあれはね本当に悲しい。
まあ確かにね、
うん、本当に悲しい、本当に悲しいし、ちょっと、うん、さっきからうすうす思ったけど、こんなので大丈夫ですか？
いやいいんじゃないですかね。
普段の俺らの電話の会話みたいな。
いやもう全然いいんじゃないですか。いやもうみんな思ってるかもしれない、この、
うん、
このポッドキャスト聞いてる人が、
もう
全員じゃがりこの蓋、
そうそう、
薄皮を残してるかもしれない。
そうそうそう、何聞かされてんのってなってると思う。
逆にもうこれを聞いてね、もうああ私と同じ思いしてる人がっていう、
あ
そういうカタルシスがね。
そうだね、
あるかもしれないじゃない。
そうそうそう、
いいんですよ、ね、これで。
確かに確かに。
まあでもそろそろちょっとおうち時間に戻しますか。
あそうだった、おうち時間の話だったね。
一応テーマはおうち時間だよね。
そうだそうだそうだそうだそうだ、おうち時間の話だった。
まあでもおうち時間言うてもね、まあやることは変わらないんだけどね、あんまり。
そうなのさ、うん、そうなのそう
なの。ほんと俺の場合ずっとこう、まあでもね最近になってこうアニメを見ることが多くなったかな。
あーいいね。
うん、なんか前、まあなんか学生の頃とか見てたけど、
うん、
なんかそれからあんま見なくなって、
うんうんうん、
でまあちょっとあの家の時間増えたぐらいからまだちょくちょくアニメいろいろ見出すようになったんだけど、
うんうんうん、
なんか最近ねアニメも結構面白いのがいろいろあってね。
あー確かに、
うん、俺なんか最近ハマってんのはね、あのゴジラシンギュラーポイントっていう、
ま
あ、ゴジラ SP って書くやつあんだけど、
ほうほうほう、
これなんかネットフリックス限定なんか普通にやってんのかも、まあ、よくちょっとそこまで見てないか分かんないけど、
はいはいはいはい、
なんかこのアニメがめっちゃ面白くてね、
うんうんうん、
なんかゴジラって言ってるぐらいだからさ、
うん、
まあ、なんかゴジラと戦うのがメインのアニメかと思って見始めたんだけどさ、
うん、
なんかもう全然そんなことはなくてさ、なんかむしろなんか人間の方のなんかそのゴジラたちが出現した謎を解くみたいな、なんか謎解きみたいなのが割とメインの話なんだけど、
うん、
なんかそれがね結構ね難解な感じで面白いんだよね。
あそうなんだ、
うん、なんか時間とは何かみたいな
やば
こととか語り出して、
やば
しかもそれは結構ねなんかしっかりしてるっていうかさ、
うんうんうん、うん、はあそうなんだ。
そうめちゃくちゃ面白い。
へえ、
なんかね、
マジか、
エヴァンゲリオンとか好きな人は絶対見た方がいいなって思う。
うん、なるほど。
だからなんかこうね、まあでも結構話してること難しいんだけど、
うん、
出てくるキャラクターとか結構ポップでね見やすいんだよね。だその辺のバランス感もすごい、
あそう
そう、いいアニメだなって思って、
へ
ー見てますね。
いいね、
うん、
他には何か。
他はね、
うん、
あとね、あと不滅のあなたへって
わ、なんか聞いたことあるぞ。
あ聞いたことある、
うん、まだ見てないわ。
あ見てない、これも結構面白いんだけど、
うん、
なんか最初見始めたの俺宇多田ヒカルが、
うん、
主題歌やってて、主題歌ってこうオープニングの曲やってて、
あ
なんかそれがめっちゃ良くて、
うん、
見始めたんだけど、
はいはいはい、
なんかアニメの方も結構面白い。
へ
ー、なんかなんつうんだろう、まあざっくり言うとなんか白い玉みたいなのが、
うん、
なんか人間になるっていう
あ
超ざっくりした説明だけど、
すごいざっくりしてるけど、
なんかもう神様的なやつが地球にこう白い玉を落として、そいつがなんか刺激を受けるたびに情報を得てそのものに変わっていくみたいな。
へえ、 はい、
最初石にぶつかって石になって、
あ
そこからなんかこう狼が自分のとこ倒れ込んできて、その刺激で狼になれるようになってみたいな。
面白そう。
そうで、その後こう人間と一緒に暮らして、
うん、
こう人間から刺激を受けて人間になれるようになったみたいな、でどんどん人間らしくなっていくみたいな。
面白そうじゃん。
そうっていうやつで、そうめっちゃ面白いし、もうなんて言ったってその宇多田ヒカルが最高なんだよねなんかもう宇多田ヒカルの話になっちゃうけどね。いや本当に聞いてほしい。もうピンクブラッドって曲なんだけどね、俺今回のこの曲本当やばいと思う。
あマジか。
うん、俺なんかもう宇多田ヒカルの曲で一番好きだわ。
あ本当に。
うん、なんかもうリリックがやばいもん、もう歌詞が、もう暗い、もうどこ切ってもパンチラインです、ヒエみたいな。マジか。もう架空にしたいもんね、もう額縁に飾って。
うわーいいなー。そうなんだ。
そう、しかもなんかね、
聞
いてほしい、
後で、うん、
なんかちゃんとケツで韻踏んでてさ、
うわすごい。
なんしかもなんつうんだろう、なんかその長い韻じゃないんだけど、ほんと1文字2文字とかの簡単な韻なんだけど、うん、もうそれがバチバチ決まって、だからもう例えるなら、
うん、
あのフリースタイルダンジョンでさ、
うん、
あのフォークさんがあの即興で簡単な韻なんだけど、うん、めっちゃこうすげえ言い回しとか文脈でバチバチ決めてってぶち上がるみたいな回あったじゃん。
あったね。
もうあれあれあれだよ
あーなるほどね。
もうほんとついちゃう確信って感じだよね。い
やなるほどな。
そう本当にね。
なんだっけ 曲名が、
ね、ピンクブラッド。
あそうピンクブラッドか。ピンクブラッドね。あこれか、
うん、そうすっごいいい曲だからね。
よし追加追加
ぜひ。なんかあんまテレビとか見たりはしないん？
テレビはね全く見なくて。
あそうなんだ。
でそれこそアニメは見るんだけど、うん、最近は見ないか。最近はな見なくて、でも友達にめちゃくちゃ東京リベンジャーズを勧められた、
う
ん、でそれ1話見たの、
うん、
で1話見たんだけど、
うん、
やっぱり面白いから、
うん、
面白かったんだよね、
うん、
でほら漫画の方が進んでるっていう話を聞いて。
ああそうだね。
そうだからアニメを見終わったら漫画もちょっと手にかけようかなと思いつつ。
ああなるほどね。
そうでもさ、
うん、
サブスクが増えすぎるっていうのもちょっと今問題じゃない。
ああいやそれはね本当に思うわ。まあ言うと俺も結構いろいろ登録してるんだけどさ、なんかもうそれね、
うん、
登録しないと何も見れない、何も聞けないみたいな感じにはなってきてるよね、
うん、そうそうそう。でもさなんか、うん、その映画ドラマアニメのさ、
はいはいはい、
サブスクでもいっぱいあるじゃん。ネットフリックスも見れるし、
あるある、
プライムビデオもそうだし、
うん、
まあ、D アニメストアアニメに特化してるからまあ別として、
うん、
例えばその線でいくとさ、あと U-NEXT とか、
はいはいはい、
Hulu とか、
うん、
なんかそこら辺のやつをどれを取捨選択したらいいかってのが迷うよね。
いや難しいよね。やっぱ
結
局さ、なんかそのネットフリックスだったらネットフリックスでしかやってませんみたいなのもあるし、
うん、
アマプラでしか配信してませんこの映画みたいなのもあるし、
うんうんうん、
まあ、結局どれ撮ってもどれかは見れないし、
そう
全部見たいなら全部入れってみたいな、ね、感じになっちゃってるからね。
そうそれがちょっときついよね。
難しいよね。
難しい。
今は何入ってるの？
ね、動画とかで言うと、
うん、
プライムビデオとネットフリックスと、
うん、
Dアニメストア入ってて、
あ
でその今入ろうと思ってるのが U-NEXT なんだよね。
はいはいはい、はい、
でなんでかっていうと、その漫画あれは映画もドラマもあるんだけど、
うん、
本もあって。
あそうなんだ。
そうでコミックがね、
うん、
あのポイントが 40% 還元なんだよね。
だ
から6割引きで買えるのさ。
あそうなんだ。
そうだから今東京リベンジャーズも22巻ぐらいまで出てるんだけど、
そうだよね、うん、
それが元の値段が1万円くらいするんだけど、
うん、
5600円だから6000何百円だったか
で
買えるの、それが
知らんかった。
そう、まあ、ポイントで全部他それ以外の返ってくるんだけど、だからそのポイント、うん、返ってきたポイント使って次の輪とかも買えるじゃん、
うん、
4000ポイントぐらい貯まるわけだから、
はいはいはい、
だからそう考えたらやっぱ U-NEXT いいなと思うんだけど、高いの、月が
高い、高いよね U-NEXT、高いよね、
そう2100何円とかするんだよね、うん、そこが迷いどころさんなんだよね。
俺も前まで入ってたけど結局高いから抜けちゃったもんね。
そうそうそうそう、う
ん、高いしあんまり使わなかったからやめちゃったけど、うん、でも本読めんの知らんかったな。
そう、本読めるんですよあれ、
で
まあプランにもよるんだけど、普通の月額プランだったら本読めて、うん、ポイントも毎月1200ポイント分ポイントついてきて、うん、まあそれがあの見放題じゃない映画とか、
はいはいはい、
あのコミックに使えるんだけど、そうだからそれをどうしようかしらと思って。
いや難しいよね、
うん、でもさ2100何本の中の1200円がその中で使えるポイントならさ、
うん、
実質900円くらいって考えたらネットフリックスじゃん。
まあね、そうだよね、
そう、
うん、
って考えたら、あーまあいいのかなと思いつつ
まあネットフリックス入ってればとりあえず、まあ映画はね、なんか重要作とかならわりかし見れる
し、
そう、なんかしかも最近ネットフリックスソニーとさ契約して、ソニー映画もあの劇場公開期間が終わればネットフリックスに入るようになったから、
あー、
そうだから今まで見れなかったなんかそのスパイダーマンとかも、
はいはいはい、
今ネットフリックスで見れるようになってて、
マジか、
そうだからソニー映画はそうもうネットフリックスで見れるんだよね。
うわやば、
しまあアマゾンプライムも割とね、
そう
映画のラインナップはなんかネットフリックスにないやつとか入ってたりするし、
そうそうそう、何より安いんだよねそこは、
まあ、安いね、うん、
あそれだけじゃないしね、
プライム、まあ、レンタルもねしようと思えばできるし、
そうそうそう、
まあ、他のねどこでも
そうそうそう、
プライム会になってれば使えることいろいろあるから、
うん、そう考えるとあの500円だっけ、
うん、
まあもう価格だよね
確かにね、
そうだからそうなってくれたらいいなと思いつつ、うん、他のサブスクがね、
まあそうでちょっとね、まあ最低限アマプラとネットフリックス入っとけば、
うん、
まあそのある程度の映像作品は見れるけどね、やっぱそれ以上ってなると、
うん、
なかなかね難しいよね。
そうそうそう、難しいんだよな。
まあね、ちょっと金がな、
金が
かかるのかな、金がな、
サブスク多いんだよな。
うん、まあでも今す、うん、
うん、
あいいよ。
あ、ごめんね、サブスクに今月いくらくらいかけてる？
俺入っ、まあ、全部トータルで数えればネットフリックス、アマプラ、
うん、
あとディズニープラス、
あ、
あとスポティファイ、アップルミュージック、
うん、
ラジコ、
うん、
あと何かあったかな、まあ、なんかパッと出るのはその辺なんだけど、
あ、
だから多分7、8000円ぐらいは
ですよね、
使ってるかな、
ね、
まあでもそうなるよね、同じような感じ、
そう同じような感じ、
あで、
なんだろう、職場で使う、なんだ、自分がずっと使ってたプログラミングするためのツールとか、
はいはいはい、うん、
あとお勉強しようと思ってる英語のなんかサブスクとか、
うん、
そういうなんか単価のでかいものが結構最近重なりがちで、
うん、
ちょっとなんか使いすぎだなと思ってるしはある。だからその7、8000円とか1万円くらいかな、
いや行くよね、
行く行く、
高いんだよな本当に、
そう月にそんだけ、まあ、うん、ね、
一個一個がね安くてもやっぱいっぱい入っちゃうからね、
そう
結局結構長く使っちゃうし、
そうそうそうそうそう、
まあ、あと今さ、なんかこう映画とかもさ、まあ、劇場公開できないとかさ、こう宣言出ちゃったから延期しますみたいなのも結構多いじゃん。でなんかその結局劇場公開できないから配信に変わりますみたいなのも結構出ててさ、だからなんかそれやっぱちょっと映画館で見れないのはちょっときついなと思うことあるよね。
確かにね。
だからね、何でもかんでも配信になっちゃうのはどうなんだろうなみたいな。
いや確かにな、
まあ、本当に思う。なんかね、まあ、それこそディズニープラスとかで最近そのアベンジャーズ系のね、ドラマとかいろいろやってるんだけど、なんか映像最高なんだけど、なんかこれ映画館でやってくんねえかなみたいな
確かにね
思うことめっちゃあるし、あのもう最悪なのは通信環境とか悪いと途中で止まったりするんだよもう何なんだよみたいな
確かにな。
そう
だから、それが、ね、画質悪かったりな。
そうそうそうそう、
それ確かにきついな。
そうだからやっぱ環境がそこまで整ってないところでね、いやだからこれ映画館で見ればもっといいんだろうなみたいなさ、これ映画館で見せたらもっとなんか感動したんだろうなみたいなのを、なんかテレビの前こう見てる歯がゆさみたいなのはあるよね。
確かにね、
うん、でもなんかさ、ドラムやっぱうるせえわ
ちょっとどんどん聞こえるよね
なんかね、やっぱ熱入ってきてんのかね。
これ乗ってんのかな、前に
乗ってる気がするてかドラマ長くね、練習何時間やってんのやつ
相当腕筋強い、
めちゃくちゃ練習してんだけど
スタミナある
ということですね。今回のエピソードはこんな感じでいかがだったでしょうか。
はい、はい、
まあね、相変わらずドラムはやめませんけども、
そしてなかなか普段世間話になってしまいましたが、
ね、まあでもいや、まあ俺としては良かったよ
あ本当に、なら良かった
すごいいい話ができたのと、
あー
やっぱさすがの G 剣だなっていうね、 G 剣の安心感半端ないな、準レギュラーでいいんじゃないかって
ぜひ何度でも呼んでください。
もう何度でも呼べます
よね、何度でも呼んでください、私でよければ
また何かあったらよろしくお願いしますわ、
よろしくお願いします、はい、
ということで今週もありがとうございました。
来週も
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
バイバイ。
ということで今回のエピソードもいかがだったでしょうか。G 剣2度目の登場だったんですけど、なんかやっぱ喋り慣れてる感じがありますよね。なんかコソ練でもしたんかな。次回ミュージックお楽しみに。